かがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその49回目、テーマは兄弟たちヨセフの自宅でもてなされるその2、ヨセフ兄弟たちを家へ返す。ユダがベニヤミンの身代わりになることを申し出る。今日の聖書の箇所は創世記43章19節から34節と44章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
43章の学びを続けていますが、ヨセフの家に招かれた兄たちは恐れの中でこの人の行動をいぶかり、そして憶測を始めます。この人は自分たちの袋の中にあったお金のことで自分たちを奴隷にしようと企んでいるのではないだろうかと考えました。創世記43章19節から22節。それで彼らはヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところで彼に話しかけて言った。失礼ですが、あなた様、この前の時には私たちは食料を買うために下ってきただけです。ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの銀がそのままそれぞれの袋の口にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。また食料を買うためには他に銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れたのか私たちにはわかりません。彼らは謝り、説明し、申し開きを始めました。彼らは自分たちをヨセフの家に案内した役人にまで申し開きをし、無実を訴えています。23節。彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。この人はおそらくヨセフの証を通して生ける誠の神様を知るようになったと思います。ヨセフは少なくともある領域においてこの人をヨセフの計画にある程度加担させていたのではないかと思います。ですからこの役人があなた方の銀は私が受け取りましたと言ったとき、兄弟たちはより一層恐れたのではないかと思います。24節。その人は人々をヨセフの家に連れて行き、水を与えた。彼らは足を洗い、ロバに飼料を与えた。またここにも足を洗う習慣が出てきます。アブラハムの生涯で、またソドムの町でも見ました。これは当時の習慣だったわけです。25節から26節。彼らはヨセフが昼に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。それは自分たちがそこで食事をすることになっているのを聞いたからである。ヨセフが家に帰ってきたとき、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。 ヤコブが自分の息子たちにこの方に贈り物を持っていくように言ったことを思い出してください。彼らはここで地に伏して彼を拝んでいます。ヨセフの少年時代の夢はまたここでも完全に成就しました。27節。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していたあなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。これは非常にドラマチックな場面です。ヨセフは必ずしも王座ではないかもしれませんが、おそらく椅子に座っていたと思われますが、兄弟たちが彼の前に頭を垂れたとき、彼は一段高い座に座っていたはずです。彼らが立ち上がったとき、ヨセフは彼らと目と目を合わせました。そしてヨセフは尋ねます。あなた方が先に話していたあなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。ご覧のようにヨセフは父ヤコブの安否を気遣っています。28節。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。ここでもまた彼らは地に伏してヨセフを拝みました。ベニヤミンも彼らと一緒にいて地に伏しています。この時の写真が欲しいなとマギー博士は述べています。29節。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ。神があなたを恵まれるように。ヨセフは同じ母の子である弟のベニヤミンを見ます。他の兄弟たちは異母兄弟ですが、この子は実の兄弟、同じ母の子です。彼は尋ねます。これがあなた方が私に話した末の弟か。ヨセフはベニヤミンに言います。我が子よ、神があなたを恵まれるように。なんと劇的な瞬間でしょうか。そしてヨセフはこの時点で感情を抑えることができなくなります。30節。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって、急いで奥の部屋に入っていってそこで泣いた。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなりとありますが、つまり彼は深く感動してベニヤミンに同情を寄せたということです。彼はきっと何か理由をつけて急いで部屋から出たのでしょう。彼は奥のプライベートの部屋に行って泣きました。こんなに何年も経って自分の弟のベニヤミンに会えたのです。この時にはだいたい22年くらい経っていたでしょうか。ヨセフはほぼ40歳ぐらいで、ベニヤミンは立派な若者になっています。31節。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せ。と言いつけた。22年ぶりの再会のドラマチックな描写はさらに続きます。預言者ゼカリアはイエス・キリストがいつか兄弟であるイスラエル人にご自分を知らせると言っています。ユダヤ人がイエス様を異邦人に引き渡し十字架で殺したように、ヨセフの兄弟たちもヨセフを奴隷として売り飛ばしました。彼らはヨセフを売って自分たちの前から消し去ろうとしたのです。でも今ヨセフは兄弟たちに自分のことを明らかにします。そしてやがてキリストがこの地上に戻ってこられるときに、主イエスキリストは同じようにイスラエル民族に自分がキリストであることを明らかにされます。 イスラエル民族が現在どれほど盲目であろうと、今日何をしていようと、彼らが私たちの主イエス・キリストの兄弟であることは今も真実です。主がご自身を彼らに明らかにされる日が必ず来ます。これは神様に選ばれた選びの家族のことなのです。ですから私たちがその家族のことに首を突っ込むべきではありません。ですからもしあなたが本当のクリスチャンであるなら、反ユダヤ主義的な考えを持つことはできないのですと、マギー博士は述べています。ヨセフは、奥の間に泣きに行った後、自分を取り戻し、顔を洗って兄弟たちのところに戻ります。彼は、さあ食事をしようと言いました。32節。それでヨセフにはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人にはその者にだけ、それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。もし兄弟たちがあんなに恐れていなかったなら、この食事で気づいたであろうことがいくつかあります。第一に、ヨセフがエジプト人と一緒に食事をしなかったことです。エジプト人たちは彼らだけで食事をしました。ヨセフは彼らから離れていました。兄弟たちは、この人が最高幹部で、この場所の頭だからと単純に考えたかもしれません。そしてもう一つのことがあります。33節。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。ヨセフはルベンを正しい場所につけ、ベニヤミンを正しい位置に座らせ、その間の兄弟たちを年の順に正しい順序に座らせました。彼らは驚いてお互いに顔を見合わせ、なぜこの人が全部わかっているのだろうかといぶかりました。34節。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。ヨセフの食卓から分け前が与えられたことにも注目してください。ヨセフは自分の実の弟ベニヤミンに対する愛情を隠しきれず、彼に5倍もの分け前を与えています。この若者は飢饉を通ってきました。これが久しぶりのご馳走だったに違いありません。さて、ここから44章に入りますが、この章も前の章に劣らず非常にドラマチックな章です。ヨセフが兄弟たちを穀物を持たせて行かせたとき、彼には密かな計画がありました。彼は兄たちとベニヤミン、また父との関係がどうなのかのテストをします。彼らがヨセフを奴隷に売ったことを思い出してください。その後彼らは心を入れ替えたのでしょうか。彼らは自分たちを救うためにベニヤミンを奴隷に差し出すでしょうか。彼らに自分のことを明かす前に、ヨセフはこの点で自分の疑いを拭い去る必要がありました。ここでヨセフが使おうとしているテストは、兄弟たちが自分にしたようなことを二度としないという絶対的な証拠を見極めるためのものでした。ここでユダがグループ全体のスポークスマンとして行動しています。彼は自ら進んでベニヤミンの代わりになることを望んでいます。そしてベニヤミンのための彼の雄弁な弁明は、 聖書の中でも最も感動的な箇所の一つです。創世記44章1節から5節。さて、ヨセフは家の管理者に命じて言った。あの人々の袋を彼らに運べるだけの食料で満たし、おのおのの銀を彼らの袋の口に入れておけ。また私の杯、あの杯の杯を一番年下の者の袋の口に、穀物の代金と一緒に入れておけ。彼はヨセフの言いつけ通りにした。明け方人々はロバと一緒に送り出された。彼らが町を出て、まだ遠くへ行かないうちに、ヨセフは家の管理者に言った。さあ、あの人々の後を追え。追いついたら彼らに、なぜあなた方は悪をもって善に報いるのか。これは私の主人がこれで飲み、またこれでいつもまじないをしておられるのではないか。あなた方のしたことは悪辣だというのだ。ヨセフは彼らを送り出し、兄弟たちは出発します。彼らはすべてのことがうまくいったと思っています。彼らはベニヤミンの袋に入っている杯のことなどつゆだに知りません。でもヨセフの家の管理者は特別な命令を受けて彼らの後を追いかけてきます。少し行ったところで彼らは追いつかれました。兵士たちが彼らを追いかけてきて、彼らはヨセフの杯を盗んだと糾弾されます。6節から7節。彼は彼らに追いついて、この言葉を彼らに告げた。すると彼らは言った。あなた様はなぜそのようなことをおっしゃるのですか。しもべどもがそんなことをするなどとは、とんでもないことです。ヨセフは預言者で、将来を語ることができたことを思い出してください。ヨセフの預言の賜物は、神様が彼に与えられたもので、その力はこのまじないの杯の中にあったのではありません。8節から9節。私たちが袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの力、あなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでも、それが見つかったものは殺してください。そして私たちもまた、ご主人の奴隷となりましょう。彼らは絶対に、誰もその杯を持っていないと確信していました。十節から十二節。彼は言った。今度もあなた方の言うことはもっともだが、それが見つかったものは私の奴隷となり、他のものは無罪としよう。そこで彼らは急いで自分の袋を地に下ろし、おのおのその袋を開いた。彼は年長の者から調べ始めて、年下の者で終わった。ところがその杯はベニヤミンの袋から見つかった。もちろんヨセフが、この管理者に命じてこの杯をベニヤミンの袋に入れさせたのです。十三節。そこで彼らは着物を引き裂き、おのおのロバに荷を負わせて町に引き返した。彼らは極端な心の痛みを表すために着物を引き裂きます。まあこれも当時の習慣だったんですね。彼ら全員が回れ右をしてエジプトに戻ってきました。ベニヤミンなしでは家に帰ることはできません。それは確かなことです。ここで彼らは再びヨセフの前で地にひれ伏しています。しかも今回は今まで以上にうろたえ、恐れもだえています。 14節から15節。ユダと兄弟たちがヨセフの家に入っていったとき、ヨセフはまだそこにいた。彼らはヨセフの前で顔を地に伏せた。ヨセフは彼らに言った。あなた方のしたこの仕業は何だ？私のような者はまじないをするということを知らなかったのか？ユダが前に出ます。彼の気高さが今顕著に現れます。ユダ部族から救い主が出るということを思い出してください。この人のスピーチは、これまで記録された中で最も立派なものの中の一つです。彼はこのことが起こったのは自分たちの罪のせいであることを全部告白します。創世記44章16節から17節。ユダが答えた。私たちはあなた様に何を申せましょう。何の申し開きができましょう。また何と言って弁解することができましょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り、私たちも、そして杯を持っているのを見つかった者も、あなた様の奴隷となりましょう。しかしヨセフは言った。そんなことはとんでもないことだ。杯を持っているのを見つかった者だけが私の奴隷となればよい。他のあなた方は安心して父のもとへ帰るがよい。ヨセフは彼らの弟に対する愛情を試します。彼は悪いのはベニヤミンなのだからベニヤミンだけが残ればよいと言います。かつて彼らはヨセフを奴隷に売りました。今彼は言います。ベニヤミンだけを残していくがよい。彼は私の奴隷となる。彼が悪いのだから。他の者は家へ帰ってよい。さてユダが何と言うか聞いてください。創世記44章18節。するとユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。ここでヨセフのエジプトでの地位がわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兄弟たちヨセフの自宅でもてなされるその2、ヨセフ兄弟たちを家へ返す、そしてユダがベニヤミンの身代わりになることを申し出るというテーマで、創世記43章19節から34節と44章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記44章19節から34節と45章1節から28節。ユダがベニヤミンの身代わりになることを申し出るその2、ヨセフ自分が誰であるかを明かす、そしてヨセフ家族をエジプトへ呼ぶをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。